SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
第二次世界大戦中の1944年8月5日に起きたカウラ事件。当時の状況を舞台に書かれたオーストラリアの小説、バーブトワイヤー&チェリーブラッサムス、邦題鉄条網と桜の日本語訳が先月出版されました。今日は翻訳を担当した岡典子さんにお話を聞きます。岡さんが翻訳したこの小説はオーストラリアの先住民で作家のアニタ・ヘイス博士が書いたものです。そのストーリーは捕虜の収容所から脱走した日本兵のヒロシと彼の世話をすることになった先住民の娘メアリーとの恋愛を描いたフィクションです。まず岡さんに翻訳を担当することになったきっかけを聞きました。
作者のアニタ・ヘイスさんとは1回しか会ったことがないです。しかも1時間半ぐらいしか会ってません。で、私は政経高等学校から、カウラ高校への留学生としてカウラにいたことがあります。父も政経に勤めてたものですから、学校から2分のところに住んでます。そうすると、学校の先生たちも誰かオーストラリア人が来たらとりあえず岡を呼んどけ、そういうことで、ある時、2017年だったかと思いますが、はい、いつものようにここに行ったらばそこにアニタ・ヘイスさんがいらして、でこれからどうするのアニタって聞いたら、豊洲のホテルにウーバーで帰る、あ、じゃあ車で送ってってあげるよ。で、初対面で車で送っていくことになりまして、その運転してる最中に、実はこういう本を書いたの私って彼女が言い出して、翻訳家を探してるので、私は翻訳は小説は初めてだったんですけれど、それでもよければやるよって言ったら、じゃあやってやって、そこで決まりました。カウラ事件に、から発想を得たノベルだということは聞いてました。カウラ事件というのも知ってましたし、やはりカウラに10ヶ月留学生と行ってしていたので、どんな場所かは知ってた。だから、じゃあきっと面白いんだろうなと思って引き受けることにしました。
で、実際に作品を手に取って翻訳作業に当たられたと思いますけれども、難しいところなどいましたか？
難しいというよりも、新鮮だったのが、今まで元 POW、脱走した方で生き残った人たちと何人かお会いしたことがあるんですが、
はい、
みんなおじいさんなんで、こういったなんですけれども、高校生だった時にお会いした時は60代、一番最後にお会いした方が100何歳という、そういった高齢の方だったんで、この小説の中で初めてヒロシという主人公が20代で出てくるんですね。で、その中でアボリジナルの女の子と恋をしてっていう、そういうふうに兵隊さんたちにも青春があり、彼らが一人の人間だったっていう、そういうところがすごく生き生きと書かれているのがとても面白かったです。
戦争が舞台の小説はたとえフィクションであっても内容が重い、読むと悲しくなるとして敬遠されることがあります。しかし鉄条網と桜のストーリーを通じて岡さんの心に残ったのは悲しさだけではありませんでした。
どんな人にも家族があって人生があるって、この小説で一番好きだったのが、この逃げてきたヒロシという日本兵を過去について、オーストラリアアボリジナルの人たちがこの人を救うかどうしようと言ってみんなで話すところがあるんですが、その中でもうジャップなんか、ジャップという言葉何度も出てきますが、ジャップなんか助けてやる必要ないじゃないかっていう人の意見も多いんですが、そこでこの助けることに決めたバンジョー・ウィリアムスというアボリジナルの男性が、だけどこの人だって、この日本兵だって誰かのお兄さんかもしれない、当然誰かの息子でもある、だからこう日本兵、敵兵としての括りではなくて一人の人間なんだよっていうことを訴えるわけです。で、それが なんだろうな、主人公としてのあの存在感、日本兵という大きな括りではなくて一人の人間だって、だからどの人にもそういうドラマがあるんだ、人生があるんだっていうのをその一言がとてもあの表していると思って、そこが重いものだな、いいテーマだなと感じました。戦争イコールあの悲しい大変だったっていう中にも、それぞれがあの一生懸命生きてたって、そういうののストーリーなんじゃないかなと感じます。
カウラ事件は今年発生から80周年の節目を迎えます。75周年の式典にも参加し、今年もカウラを訪れる予定の岡さんに今の思いを聞きます。カウラ事件によって生まれた日豪の交流もあります。53年続く高校生の交流プログラムです。
成蹊高校と河浦高校の交換留学というのが始まったきっかけというのが、やはりあのこのブレイクアウトにあるんですね。実はオリバーさん、ミスターオリバーという1918年生まれの方が戦争にいらっしゃるわけです。で、退役してから1948年に退役軍人会の会長になるんです。退役軍人会の会長として仲間の人たちと毎週日曜日にオーストラリア兵の墓地を掃除してし始めました。で、その真横に今でもなんですが、日本兵の、カウラ事件で亡くなった人、その他の日本人墓地があるんです。で、当然あのまだ、戦直後ですから、日本人に対するあの反感が非常に強かったんで、元オーストラリアの兵隊だった人たちがその敵国の日本兵の、墓地を掃除してる、きれいにしてる、非常に活当たりが強かった。で、そのオリバーさんがこれ何とかしなきゃいけない、何をしたらば和解に進めるんだろう、そう考えて思いついたのが、若い者同士の交換留学だった。1969年にオリバーさんは日本大使館に相談に行って、そこの木梨参事官という方から生計を紹介されて、1969年の10月に生計に来ます。で、その時の校長先生栗原実さんとおっしゃる方なんですが、と一緒にじゃあプログラム始めようと言って翌年から始まりました。その留学プログラムの中に一人、向こうから来た人でアリソン・スターという女性がいます、
はい、
で、アリソンの大おばさんはの、フィアンセが実はこのブレイクアウトで日本兵に殺されてるんです。そんなことがあっても、でもあのアリソンとアリソンのお母さんのマリオン・スターという方があの歴史家で、とにかく、若い者同士でこの悲しい、事件を乗り越えていこうと言って、53年ほどこのプログラムまだ続いています。
岡さんがカウラを何度も訪れるのはなぜでしょうか。
先祖の墓参りみたいな感じです。最初に行った時は16歳で、当時はあのそういうことがあったっていうことをあまり聞かされなくて、とにかく行っといでって、仲良くして帰っておいでって、そういう交換留学だったんですね、うん、で、最初はもう言葉も全然わかりません。だけど最初のホストファーザーがある時そろそろいいだろうって言って、あのキャンプ跡と日本人墓地に連れてってくれたんですが、なんで日本人墓地ってこれこんなあのお墓があるんだろうよく分からなかったんです。で、あのもちろんホプキンズのお父さんきちんと説明はしてくれたと思うんですが、まだ理解ができない。そしたらしばらくしたら私の肩に手を置いて、まあいいやって、で、自分の娘ジェニファー、あのジェニファーホプキンズが1977年に政権に留学してきて、あの私の家にあの8ヶ月泊まってたんですね。で、翌年私が行って、 だからあのジェニファーが日本に行ってみんなと仲良くした。で、今度はのりこが来て、で、こっちでこれから友達もできる。だからその日本人墓地とかカウラ事件のことは今は分かってなくてもいいから、それで大なんだろうお互いを行き来したというのが大事だからいいんじゃないか、そういうふうに言ってくれてたんですね。あんなに何でもなくぼーっと突っ立ってた16歳の時の私の振る舞いダメだったなと思って、そしたらばやはりもう大人ですから、行ったらあの頭を下げたりお線香を手向けたり少しでもできたらいいかなって、あの私たち留学生にとってはカウラは第二の故郷ですから、故郷にあの眠ってらっしゃるあの日本兵の人たちはご先祖様みたいなものだから、先立ちの方と言ったらいいのかな、うん、そういう気持ちもあって行こうと思ってます。
カウラを知っている人もそうでない人も、これからカウラの町を訪れる人にやってほしいことがあると岡さんは語ります。
私の軸にあるのがこの留学プログラムなんですが、もう53年でだいたい4家族、1人の留学生4から6家族の方にお世話になります。そうすると人口1万ぐらいの中の2000人ぐらいはもう政権の留学生日本人と親しいから、受け入れる準備は整ってるから、日本の方がこうカウラに行って日本庭園に行っていろんなことを聞いてあげる、聞いてみたらばいろんなことを教えてくれると思うんですね。どういうふうに自分たちが親戚のおじいさん殺されちゃったみたいな人もいるけれども、それでもそれを乗り越えてどうやって仲良くなってきた、両手を広げてウェルカムって言ってくれるカウラの人たちがたくさんいるので、訪れたら何か話をしてみてほしい、なんか聞いてみてほしいと思います。で、あとは夜カウラの星、毎日毎晩天の川が見えるほどとても綺麗なところなんで、それを見て80年前に捕虜だった人たちが死を覚悟で出てく前に見たであろう、星空、空を見て、ちょっとでいいからそういう人たちがいたんだと思ってほしい、思いを馳せていただきたいと思います。でもその中でもこの鉄条網と桜に出てくるように、一対一の人間と人間の関係もあるから、大きい目と小さい目と両方でいろんな物事を見てもらえたらと思います。
第二次世界大戦中の1944年8月5日に起きたカウラ事件、当時の状況を舞台にアニタ・ヘイス博士が書いたオーストラリアの小説バーブトワイヤー&チェリーブラッサムス、邦題鉄条網と桜を翻訳した岡典子さんにお話を聞きました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、 Spotify などでお楽しみいただけます。